固有は、目標は父の命令、永遠の命。目標は父の命令、永遠の命というテーマで、ヨハネの福音書の12章50節を中心に御心を伺いましょう。ヨハネ12章50節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書第12章50節、私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ですから私が話していることは、父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。天の父様、主のこの言葉を通してあなたの御心を伺いたいと願っています。どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネが福音書を記した目的は、聖書全体の目的でもありますが、以下に記されている通りです。ヨハネの20章31節ですね。この箇所も、お読みいたします。ヨハネ20章31節、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。私たちはどこに人生の目標を置いているでしょうか。聖書によれば、主が私たちに願っておられることは、キリストを信じて永遠の命を得ること、そしてそれを完成することです。私たちはイエス様を信じて救われました。言い換えれば永遠の命をいただきました。しかし、救いと同じく永遠の命も信じた時に与えられましたが、完成の途中です。また、主はこの永遠の命をすべての人が知って得てほしいと願っておられます。そのためにこそ御子イエス・キリストが世に遣わされ、またキリストは私たちを世に遣わされました。パウロはテモテをこのように励ましています。第一テモテの6章12節をお読みいたします。第一テモテ6章12節、信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。パウロは手持ってに、永遠の命を獲得するために、召されたと告げています。テモテ自身、そして多くの人々を導くことも通してです。この神様が私たちに与えられました目標であります永遠の命を伝え、また完成するために 私たちの目当てとするところを覚えていたいと思うのです。私たちはこの永遠の命を得るために、伝えるために、完成するためにどうしたらよいでしょうか。第一には、この永遠の命を知ることです。永遠の命が何であるか、ヨハネの福音書を先ほど冒頭にお読みしました12章50節では、不思議な言い方をしています。父の命令が永遠の命であると。命令したことが永遠の命ですという名詞で当てはめられています。それは広がりのある意味で、永遠の命を明かしすることも、また伝えることも、得させることも、完成することも、すべて含まれている表現です。またこの12章50節の続きの部分では、父が私に言われた通りをそのまま話していると。父の言葉をキリストはそのまま私たちに伝えており、これこそが主の御心です。イエス様はまたこうも明かししています。ヨハネ伝の17章の2節、ヨハネ17章2節、これはイエス様祈りですが、あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。イエス様が権威、力を御父から与えられたのは、御子がすべての人に、主が救いに選ばれたすべての人に、御子が永遠の命を与えるためだと証ししています。ペテロはこう告白しています。ヨハネ伝の6章の8節、68節、ヨハネ6章68節、するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行けるでしょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。イエス様は永遠の命を持っておられ、また永遠の命の言葉を持っておられます。十章の二十八節にはこうございます。十章二十八節、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。イエス様は永遠の命を与え、そしてそこに保っていてくださいます。ではどうやって永遠の命を得るか、それは聖書、特に新約聖書を繰り返し繰り返し教えています。 イエス・キリストを信じる信仰によって永遠の命をいただきます。有名な3章16節は、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。その続きの箇所にも繰り返されています。3章の36節、御子を信じる者は永遠の命を持っているがとあります。5章24節にもこうあります。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。6章40節、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ちとあります。同じく47節、誠に誠にあなた方に言います、信じる者は永遠の命を持っています。そして10章の28節、私は彼らに永遠の命を与えます。永遠の命は何か、それはキリストが与えられ、そして滅びないことであることが今読んだところから分かります。ではそれだけでしょうか。次に覚えたいことは、永遠の命は主キリストと共に歩むことです。イエス様が永遠の命を持っていらっしゃると言われ、またそれを与える権威を持っていると明かしされましたけれども、イエス様が持っておられる永遠の命はどういうことに表されたでしょうか。それは父なる神と共に歩み、父の御心を行うことによって表されました。永遠の命とは神と共に歩み、神の御心に歩むことです。神の御心を行うことです。イエス様が明かされた永遠の命は、今まで出てきましたように、父が告げられるままに語ることです。先ほど読みました12章の50節に、父の命令が永遠の命であるとイエス様は宣言して、そしてだから私が話していることは父が私に言われた通りをそのまま話していると。語る言葉が、父が告げるそのまま、私たちに当てはめるならば、聖書のまま語ることが永遠の命です。もちろんそれぞれの個性は生かされていますが、またキリストは父の御心のみを行われました。ヨハネの福音書5章19節を開きます。 ヨハネ5章19節。イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。5章の30節も同じことをイエス様が証ししている箇所です。私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。永遠の命、それは自ら求めて父と共に歩み、父の御心を行うことでした。そのイエス様の証に倣って、主の御心を求めて、主の御心を行って歩む、これが私たちにとって永遠の命です。イエス様の従順は、猛獣、闇雲に分からずに、分からないまま従ったのではありませんでした。どんなに辛いことが待っていても、イエス様は自ら従われました。主の従順は、何より十字架の予告と、そしてその成就に表されました。有名な言葉で、私が自分から命を捨てるのです。私はこの命令を私の父から受けたのですと、10章の18節に明かされています。そして、いよいよ十字架に向かわれるときに、それは、栄光を表すことだとイエス様は明かされました。ヨハネ伝の17章の1節です。これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。そして主の従順、それは永遠の命の証ですけれども、それはゲッセマネの祈りに表されました。マタイ伝の26章39節。途中から読みいたします。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。42節。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければ、この杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られたとあります。また主の従順は主が捕らえられる時に明かしされました。マタイ伝26章の53節。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。 そしてルカ伝の23章の46節、主が息を引き取られる時の言葉です。ルカ23章46節、イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。イエス様が生きようとすれば、どんなにひどい害を受けても死ぬことはありません。しかし死は自ら霊を父に委ねて死なれたのです。こうして死に至るまで従われました。これが永遠の命の証でした。キリストはその従順のゆえに御父と共におられること、それを証しされました。そして父はこの方をよみがえらせました。主が永遠の命、また御父の栄光を表したのは、主が御父に全く信頼して従われたからです。神と一つであるものを神様は喜び、そして祝福で満たします。たとえ死が望んだとしても、その死に勝利させてくださいます。永遠の命はこうしてキリストによって明かしされました。不老不死ということではなく、もちろん死は勝利させてくださいますが、永遠の命の意味はどんな時にも主に信頼し、主と共に歩むことです。キリストはこうして永遠の命を明かしされました。ですから私たちのなすべきことは、ひたすらこの目標を目指すことです。生涯の目標の第一に、私は主の御心を行うことを据えます、そう心に決めて歩むのです。イエス様は主の祈りをそのために教えられました。皆が崇められますように、神様の栄光です。御国が来ますように、神様の支配です。御心がこの地上で私に行われますようにと。そしてそのために必要な満たしと、また許しと、助けを、願うようにと、主は祈りを教えられました。神様はそのために最善の計画を立てて導いておられます。もちろんイエス様でさえ十字架に向かった時に、この杯を取り除いてくださいと願いました。私たちの理解できないような試練が望むでしょう。しかし私はそれは嫌ですと言い張ることは、主に信頼してないということになり、主と共に歩んでいないということになります。神様は、御子の形に私たちを、あらかじめ 定めてくださいましたから、御子のようにその後に従って歩みましょう。パウロがそのような生き方を証ししています。ローマ人の手紙の14章の8節、14章8節、私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために生きます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。また第二コリントの5章15節、第二コリント5章15節、キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。それは、最初は恐ろしいかもしれませんけども、幸いの道です。御心を第一に求めるときに、他のものはすべて添えて与えられます。主は喜んで私たちを導き助け祝してくださいます。ピリピ人への手紙の2章13節から、読みいたします。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。ですから何をするにも主の栄光、主の御心の道を目指して歩みましょう。第一コリントの10章31節に、食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいとあります。直接神の栄光を表す礼拝や賛美、奉仕、伝道、証などではなだけでなく、日常生活においても神の栄光を表すことができます。飲んだり食べたり何をしたりという中で、どんなふうに栄光を表すんでしょうか。消極的にはつまずきを避けることによってです。つまずきは神様の栄光とはなりません。そして主に感謝して行う、あらゆることですね、食事も、寝るときも起きるときも働くときも楽しむときも、神様感謝しますとして行うならば主の栄光を表します。またまだイエス様を信じていない方の救いに役立つように、そして兄弟姉妹の成長に役立つように、そのことを行うときに神様の栄光が現れます。パウロはこう証ししています。ロマ書の14章19節、ロマ書14章19節、ですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。エペソソの4章29節、 悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。そして主が望んでおられることは、この方に信頼することです。主は信仰を求め喜ばれます。ロマ書では信仰によらないことは何でも罪だと告げられています。ある本にこう書いてありました。自分をかわいそうに思うことは悪魔に属することである。自分への憐れみ、自分の殻に閉じこもって主や人を拒むならば、神の解決や祝福を拒むことになる。ヘブル書の11章6節に、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんとあります。神に近づくときに神様がおられ、そして求める者に報いてくださることを信じて近づかなくてはなりません。疑いを抱いて関わるならば、行うならば、罪ありとされるとローマ書にあります。14章23節をお読みしましょう。ローマ14章23節、しかし疑う意を抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。キリストに習い、神の御心を求めて、ひたすらそれを目指すこと、主はその求めに応えてくださいます。これが永遠の命です。これが主の栄光を表す道です。もちろんこの永遠の命をいただいた者は天国で永遠に幸いのうちを生きます。天国の香りを今私たちが放つことができるのは、主に信頼して人ともに歩むことによってです。永遠の命の最終目標だけでなく、今永遠の命に歩むことを私たちの証といたしましょう。お祈りいたします。天の父様、父の御心が永遠の命であると、父の命令が永遠の命が命であるとイエス様は証しされました。それは不思議な言い方ですけども、今私たちがひとときひととき思い、また言葉を発し、また行動するときに、あなたへの信頼と従順を持って歩ましてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。